をお聞きの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。私たち、延岡市立北川中学校生徒会です。本日はスクールタイム延岡の貴重な10分間をお借りして、私たちの学校の取り組みについて精一杯お話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。まずは自己紹介です。生徒会長の甲斐希和です。
副会長の谷口大賀です。よろしくお願いします。
生徒会執行委員の塚本風花です。今日は緊張していますが、頑張って伝えます。
私たちの北川中学校は、延岡市北川町にある全校生徒44名の学校です。私たちの学校の周りには、祖母傾き OK ユネスコエコパークにも認定された本当に豊かな自然が広がっています。
この素晴らしい自然環境との共生をテーマに、地域と連携した活動を続けてきた結果、私たちの学校は2025年6月16日にユネスコスクールとして認定されました。
今日は私たちがユネスコスクールとして具体的にどんな活動をしているのか、延岡市の皆様にぜひ知ってもらいたいと思います。
はい。私たちの活動の大きなテーマは、100年先まで残したい豊かな北川の自然です。このテーマのもと、全校生徒で様々なプロジェクトに取り組んでいますが、今日はその中でも特に力を入れている2つのプロジェクトを紹介します。
まず1つ目は枝出現緑化プロジェクトです。
枝出現は北川の自慢の場所の一つで、サギソウなどの珍しい植物がたくさん見られる貴重な場所です。この大切な出現を守り、もっと多くの人に知ってもらうために、私たちは地元自治体や造園業者の皆さんと連携して活動しています。
はい。例えば1年生は出現の駐車場にあるトイレの横に花壇を作りました。
これがただ花を植えるだけじゃなくて、まずは花壇の土台作りから始めたんです。景観まちづくりアドバイザーの先生からアドバイスをいただいて、みんなでレンガを運んで。
そうそう。最初はレンガが曲がったりして大変だったけど、だんだん形になっていくのが嬉しかったです。アドバイザーの先生からは、遠近感が出るような色の配置も教えていただき、とても勉強になりました。
3年生は湿原の周りに食事をする予定です。他にも全校生徒で枝湿原ボランティアとして、湿原に生えてしまった外来植物の駆除活動も行っています。
作業は正直大変です。でも地域の方々が、中学生が頑張ってくれて嬉しいよと声をかけてくださるのがすごく励みになります。
冬場は花が少なくなりますが、私たちが植えた桜や花が湿原を訪れる人たちの癒しになればいいなと思っています。
そしてもう一つの大きなプロジェクトがホタル再生プロジェクトです。
北川町は昔はホタルの町と言われるほど本当にたくさんのホタルがいたそうなんです。
はい。でも残念なことに、最近は地球温暖化などの環境の変化や大雨による増水の影響でホタルの幼虫が減ってしまい、昔ほど見られなくなっていると聞きました。
そこで、あの美しかったホタルの町北川をもう一度という思いで、私たち中学生もホタルの育成に乗り出しました。
まずは4月に地域でホタル保存活動をされている八千代会の皆さんを講師に招きして、昔ながらのホタルカゴ作りを教えていただきました。
これが藁を使って編んでいくんですけど、想像以上に難しくて。
本当難しかった。僕は最初全然うまく編めなくて焦りました。でも地域の方が、ここの力加減はこうだよって一人足たり教えてくださって、なんとか全員自分だけのホタルカゴを完成させることができました。
伝統的な技術に触れる本当に貴重な体験でした。そして今、私たちは各学年の教室に水槽を置いて、ホタルの幼虫を実際に育てています。
門川高校の吉田先生や、やっちみろ会の竹林さんにアドバイスをもらいながら、餌やりや水質管理を毎日行っています。小さな命を預かっているので、責任重大です。
昨年は私たちもホタル祭りのボランティアに参加して、観光客の方に案内をしたんですが、今年は自分たちが育てた幼虫を 北川町の蛍の館のビオトープに放流する予定なんです。
今からすごく楽しみです。私たちが育てたホタルが来年のホタル祭りで元気に光りながら飛んでいる姿を想像しながら大切にお世話を続けていきます。
こうした環境教育の他にも、私たちは地域や世界とつながるキャリア教育にも力を入れています。
5月には地域の人の声を聞く会というのを実施しました。これは北川町で活躍されている大人の方々から直接お話を聞く会です。
はい、北川のきれいな水を使ってチョウザメの養殖やキャビアの生産をしている方のお話や、大倉山の登山ガイド、カヌー体験など北川の豊かな自然を生かした体験活動を企画されている方のお話を聞きました。
正直仕事というと都会に出て働くイメージが強かったんですが、北川にいてもこんなに面白くて全国や世界とつながる仕事ができるんだってすごく驚きました。
地域だけでなく世界にも目を向けています。ドイツのボトラップ市の中高生と交流したり、ミャンマーからの研修生の方々と文化交流をしたりしました。
着なくなった子供服を集めて世界中の服を必要としている人々に送る服の力プロジェクトにも参加しました。自分たちの行動が遠い国の誰かの役に立つかもしれないと思うと嬉しくなりました。
こうしたたくさんの活動は、実は私たち生徒会が中心になって考えているんです。
はい、5月の生徒総会で北川中が自然と共生するために私たちは何ができるかというテーマで全校生徒44名で真剣に話し合いました。
そこでホタルを増やしたい、出現をもっときれいにしたいという意見がたくさん出て、それが今のホタル再生プロジェクトや枝出現緑化プロジェクトにつながっています。
44名という少ない人数だからこそ、学年に関係なく全員が意見を出し合えるし、決まったことはみんなでよしやろうって一体となって取り組めるところが北川中学校の強みだと思います。
私たちはこれらのユネスコスクールとしての活動を通して、地域の自然や文化の素晴らしさ、そしてそれを守り続けてきた地域の方々の努力を改めて学ぶことができました。
そして活動すればするほど、自分たちが生まれ育ったふるさと北川への愛着や誇りが深まっていくのを感じます。
これからもこの豊かな北川の自然を100年先まで、いえもっと先の未来まで残していくために、私たち中学生にできることを考え、持続可能な取り組みを続けていきたいです。
FM 延岡をお聞きの皆さん、延岡市立北川中学校の活動いかがでしたでしょうか。
私たち生徒44名、力を合わせてふるさと北川のために頑張っています。
これからも北川中学校の活動にぜひ注目してください。応援よろしくお願いします。
本日はこのような機会をいただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は延岡中学校です。お楽しみに。